毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川充です。
はい、長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルですね。サブタイトルになぜ社長は人事の問題点に気づけないのかというね、サブタイトルもついております。今回が第3回目の配信となりますが、はい、それでは長谷川さん、今回はどんなお話をしていただけますか。
今回はですね、
はい、
人事部とはっていう形でですね、私がちょっと人事部を立ち上げたという経験がありますんで、そのあたりをお話しできればと思ってます。
はい、はい、ではぜひ詳しく聞かせてください。
はい、まずですね、この人事部っていうのは、人事という仕事自体は、大きく分けると2種類ですね、ありまして、
はい、
1つ目はどちらかというと労務と言われるような世界だったりするんですが、
はい、
これって、守りの人事みたいな言い方をする場合もあるんですね、
はい、
でこれ例えば具体的な業務で言いますと、社員さんの給与の計算、はい、給与計算、賞与も含めてですね、
はい、
それから日々の出退勤の管理、そして、あとは入社退社によっての社会保険の手続き業務っていうのがありますので、そういう業務だったりとか、はい、あとは就業規則を作ったりとか、
はい、
それからそれに付随するような規定類とか規則類とか、そういったものを整備するみたいなことが比較的人事の中での守りの人事というものですね、
はい、
でもう一種類の人事っていうのが、
はい、
これちょっといろんな言い方あるんですけど、戦略人事という言い方もあれば、はい、私は攻めの人事みたいな言い方もするんですけども、
はい、
ここはですね、組織づくりから人材の採用、人材の育成、
はい、
それから、人事評価制度もこのあたりの部分にかかってくるかなと思ってます。
はい、
はい、
今2種類ね、守りと攻めというお話がありましたけれども、はい、その中でもかなり細かい、
はい、
そして多岐にわたるお仕事が人事ってあるんですね。
そうですね、結構拾い上げるといっぱいありますね、はい、
はい、さあそんな中で、どのように、長谷川さんはお仕事をしていらっしゃったんでしょうか。
はい、これは私の前職時代にですね、住宅のメンテナンス会社だったんですけども、
はい、
当時52人ぐらいの会社だったんですが、私が人事部を立ち上げると、人事部長になるということからですね、人事という仕事を、初めて経験するんですね。で、そこに、どういうふうに立ち上げていくのかっていうことになっていくんですけども、まさにゼロからのスタートになりますので、
はい、
正直私もどういうことをやるのかっていうのは、部分では知ってる部分もあっても、全体感とかですね、それをどうやって回していくのかっていうこと自体は、あまり分かってなかったので、
はい、
たまたま外部のコンサルタントの方々に入っていただいて、人事の体制を作っていったという形ではあるんですね。はい、で、本当に何もない状態から人事部を立ち上げて、
はい、
人事を日々回すような状況を作っていったという形ですね。
ねえ、そっか、最初はゼロから
やられ
たんですよね。はい、そこから、業績もね、伸びていかれたことと思いますし、それに伴って、人員というのも増えていかれたんですよね。
ああ、そうですね。結果的に私が前の会社でいたときは、10倍の、500人超える組織になっていったというところがありまして、はい、で、やっぱり10倍伸びる組織って言ったら、例えば人材採用で言うと、求人媒体に広告出して、求人、してですね、人を雇い入れるっていう、多分それだけでは、なかなかその10倍の組織にするのは難しくてですね、キーワードで言うと仕組みを作っていくってことが、非常に鍵を握るというところではあります。
仕組みですか。
はい。
どういったことになりますか？
ですね、これ大企業では比較的当たり前にあるのが仕組みではあるんですけども、中小企業がやっぱりこう大企業のように、成長発展していくような組織にしていくためには、仕組みというのが必要で、じゃあなぜ仕組みが必要かと言いますと、やっぱりこう、起業して、数年経っていく中で組織が大きくなっていくと、これ、組織全体を見たときに、一人一人の社員さんは非常に頑張っていると。だけども、組織、人数が増えていくと、同じような業務をしてたりとか、何かこう、非常に業務の無駄が発生したりとかですね、そういうようなことが あるので、あとは、社員さんが例えば、急に辞めてしまうとか、もしくは急に入院してしまうとか、そんな時になった時に、組織って結構混乱してしまうわけなんですが、それってやっぱり一人一人が属人的に業務をやっているので、全体の仕組みがないので、会社を辞めたりとか、急にいなくなったりとか、あとはその一人一人の、業務が効率く、非効率な状態になってたりとかですね。そういう状態で、しっかりと仕組みを作っていく必要があるというところであります。
なるほど、なるほど。会社が大きくなれば、やっぱりそれに伴って、新たな悩みというか、新たな課題も、見つかるということですよね。
そうですね。
なので、守りばかりではなく、攻めのね、今度は体制も必要になってくると思うんですけれども、そんな中で、やっぱりちょっと戸惑いを見せる、社員さんとかも、やっぱりいらっしゃいましたか？
結構いますね。
や
っぱ会社として大きく変化をするという舵取りをしているので、あと、もっと言うと会社が非常に成長していくっていう段階に来ていくと、古参の社員の方とかが、全員じゃないんですけど、やっぱり会社の成長とともに自分の成長していかないといけないっていう、非常にこう、ストレスをある意味ストレスを感じるような状況に陥ってしまうので、そこでやっぱり離職する人たちも、一定数出てきたりはします。
そうですよね。前回でしたかね。離職するときに、気持ちよく。というお話もありましたけれども、やっぱり人事のお仕事として、そのあたりのケアっていうのも大切になってくるんですね。
そうですね。前回のお話でもさせていただいた、今、お話のあった、会社の辞め方っていうのはすごく大事で、やっぱりこう、何かこう、敵味方みたいな形で辞めるっていうことは、極力避けていくと。で、と言いながらもですね、やっぱり会社も、足を引っ張るような人たちとかに合わせることは全く当然しないので、会社もずっと成長していくっていう路線に行った場合には、そこはもう、おのずと、ちょっと自分がついていけないなと思う方はですね、やめていただいても、特に問題ないっていうところでは、やってきたっていう感じですかね。
なるほどな。今回はですね、人事部とはというね、大きな括りの中で、守りの人事、そして攻めの人事というね、仕事があるというお話を伺っていきましたが、聞けば聞くほど人事のお仕事って深いんですね。
そうですね。やっぱり人っていうのが、中心軸にあるので、例えばなんか手続きとか書類を書くとかですね、そういったようなことだけだったら、それほど重要でないのかもしれませんけれども、特にやっぱりこう、関わる人たちが社員さんでありますので、生身の人間ですから、そういう意味では感情がある人たちと対峙しないといけないので、理論理屈だけでは、前に進まないっていうのがありますので、ある意味大変なんですけど、人事としての仕事としてはやりがいのある仕事かなとは思いますけどね。
そこがやっぱり長谷川さんが長年この人事のお仕事一筋でやってらっしゃるところなのかもしれないですね。 はい、ということですね、今回は、守りの人事、攻めの人事といったねお話していただきましたけれども、また次回からもですね、こう人事部、人事のお仕事についてね、いろいろと詳しく、お話をいただければと思います。長谷川さん、今回のお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社会人事部長。